ローマの手紙4章の1節をお開きください。パウロはローマのクリスチャンたちに神の福音を深く理解してほしくてこの手紙を書いたわけですが、福音とは良い知らせ、良い知らせは神が私たちを罪から救ってくださるということです。で、福音を理解させるためにまず全ての人が罪人であることを1章から3章でパウロは明らかにしましたね。というのも、自分が罪人であることが分からなければ救われるという意味が、必要性が分からないからですね。ですから、から1章の18節から32節、異邦人の罪、そして道徳家、宗教家の罪を2章の1節から16節まで、さらにユダヤ人の罪を2章の17節から3章の20節で明らかにしました。そして3章の21節から大きく話が展開していくわけですね。罪がまずはっきりと示されて、誰も言い逃れができないわけで、このままでは神の裁きになって当然であるわけです。で、私は一度も罪を犯したことのない人ですと言える人は人類史上誰もいないわけで、罪のない方は神ご自身なんですね。それでその神の義が、救いの道がはっきりと示されたわけです。神の義とは、神の前に正しいものと認められるという、あなたが生まれてから今日まで、いや死ぬまで、神はあなたを罪を犯したことのないものとして認めてくださる、これが神の義なんですよ。不思議ですけどね、神はそのようにあなたを見るときに見てくださる方法があるという。一度もですよ、皆さん罪を犯したことのないように見てください。この後もそのように見てくださる。どのように神は私たちを義と認めてくださるんですか。行いによってではなく信仰によってでしたね。なぜでした。完全に良い行いをできる人はいないからですね。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができません。どんなに人間の側から頑張って良い行いをし、努力をし、そしてどんな宗教を信じたとしても神に到達できません。しかし神は私たちを罪から救う道、神の義を示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰によって神の前に義と認められるということですね。神はキリストを信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。それがイエス・キリストの十字架です。十字架はまず神が義であることがはっきりと示されたわけです。神は旧約時代において人々の罪を見過ごしてこられました。で、もし神がそれを見過ごすだけであれば、神は正しい方ではないわけですよね。ですからそれに対してはっきりと正しい方であることを、十字架はそのことを示しているわけです。いわゆる罪に対する裁きが人にではなくして御子イエス・キリストに乗せられて、キリストが代わりに、私たちの代わりに裁かれた。これがキリストの十字架なんです。そして十字架はもう一つは、神が正しい方であるだけではなくして、神はこのイエス・キリストを信じる者を誰でも義と認めてくださる方であることを、十字架ははっきりと示すためであったわけですね。イエス様は私たちを罪から贖うため、全ての罪を許すため、十字架で血を流されました。このキリストを信じるときに、あなたの全ての罪が許され、神の前に罪のないもの、義と認められたわけなんです。行いによってではなく神の恵みのゆえ、キリストを信じる信仰によって、あなたはもう永遠に神の前に正しいものと認められ続けているんですよ。救われているんです。だんだん救われていくわけではありません。私たちもすでに救われたんですよね。義と認められたんです。そのことをパウロは前回のところで話をしました。今日の箇所でそのことを証明するために、行いではなく信仰によって義と認められたことを証明するために、パウロは2人の人物を事例にして説明しています。今日はそのことを一緒に見ていきます。4章の1節をご覧ください。それでは肉による私たちの祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。 もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言ってますか？アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。同じようにダビデも、行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いをこのように言ってます。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。今朝はここまで一緒に学びたいと思います。どのように神の前に義と認められるのでしょうか。罪は許されるのでしょうか。罪から救われるのでしょうか。前回学んだように、行いによってではなく信仰によってであるというのがパウロの教えでした。でもこれはパウロの新しい教えではありません。もし新しい教えであれば真理ではありません。真理であるならば新しい教えではありません。これとても大切なことなんですね。もし誰かがこれはね、新しい教えなんですよと言った瞬間、皆さんこの人は危ない人だと、どうぞすぐに知ってください。新しい教えは真理ではありません。真理は新しい教えではないんです。神の義はパウロの新しい教えではありません。もうすでに旧約聖書によって明かしされていること、旧約聖書で何度も繰り返し神がお語りになったことで、それは行いによってではなく信仰によってで義と認められる、正しいものと信仰によって認められる、救われるのは信仰によって認められるということです。で、ここでパウロは信仰によって義と認められることを2人の人物を事例にして説明していますね。それがアブラハムとダビデです。この2人は旧約聖書を代表する有名な人物で、ユダヤ人なら誰でも知ってる人物、すべてのユダヤ人が尊敬する人物です。で、アブラハムはモーセの律法が与えられる以前の人です。ダビデはモーセの律法が与えられる以後の人です。ですから律法が与えられる前、律法が与えられた後、どちらも行いによってではなく信仰によって義と認められたと聖書は教えているわけですね。この2人を事例にして、パウロは今日のところで行いではなく信仰によって義と認められることを説明しています。1節ずつ見ていきますね。1節を見てください。それでは肉による私たちの祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。パウロは信仰によって義と認められる事例として、まずアブラハムを挙げています。アブラハムとはどのような人物でした？パウロはここで何て言ってますか？私たちの父祖アブラハムと呼んでいます。アブラハムはユダヤ人の父祖、そしてユダヤ人の始祖でした。で、彼からユダヤ民族は始まるわけです。それは神の約束によるもので、アブラハムは神の約束の言葉を信じ、それが実現しました。そのことを聖書から見ていきますね。今のところ押さえていただいて、創世記の12章どうぞお開きください。創世記の12章です。私の聖書で17ページです。アブラハムはカルデアのウル、現代のイラクで生まれました。彼のもともとの名前はアブラムでした。その名前の意味は多くの父、多くの父、これがアブラムのもともとの名前の意味でした。そして後に神は彼の名前をアブラハムと変えます。その意味は多くの国民の父です。 多くの父から多くの国民の父へと彼の名前は変えられます。で、創世記の12章を開いていただいたと思いますけれども、そこの一節ご覧ください。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示して行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると。神はここで3つの約束をアブラハムにお与えになりました。これがアブラハム契約と呼ばれるものです。まず第一に土地を与えること、一節です。で、二節に、第二に子孫を与えることです。第三に三節で、彼の子孫によってすべての民族が祝福されることです。神は約束の通りアブラハムに子孫を与え、土地を与えます。それがイスラエル民族であり、今のイスラエルの場所ですね。そしてアブラハムの子孫から全人類の救い主が来られて、すべての民族が祝福を受ける。これが神が、この天地を作られた神がアブラハムに約束されたことでした。アブラハムは4節見ると、主が告げられた通りに出て行きました。何歳の時ですか？75歳の時であると書かれています。アブラハムは神の友と呼ばれたと、イザヤの41章の8節には書かれています。そしてユダヤ人は皆アブラハムを信仰の父として尊敬しています。彼らの父祖であり、始祖であり、そして尊敬する信仰の父アブラハムは何を見出した、何を見つけたと言えるんでしょうか。彼はどのように義と認められたのでしょうか。行いによってでしょうか。自分の努力で義を、正しさを彼は獲得したんでしょうか。それとも信仰によってでしょうか。さあ戻ります。2節を見てください。そのアブラハムを事例にしてパウロは説明をしているわけで、2節に、もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。パウロはここではっきりとアブラハムは行いによって義と認められたのではないと言ってます。彼は行いによって正しいものと認められませんでした。ユダヤ人たちの多くはそのことを信じてるんですよ。アブラハムは信仰の父だから、私たちの父祖であり始祖だから、彼は正しい人で、行いによって正しいものとされたと彼らは多くは信じている。しかし聖書を見るとそうではないですね。アブラハムの生涯を見ればそのことは明らかなんです。聖書から見ますね。創世記もう一度戻りましょう。先ほどの12章の前の11章をお開きください。そこにはまずそのアブラハムの父親のことが書かれています。彼の父親の名前は11章の26節にあるようにテラというのがアブラハムの父で、テラは70年生きてアブラムとナホールとハランを産んだと書かれています。そしてアブラハムのこの父テラは開かなくていいんですけど、ヨシュア記の24章の2節によると、他の神々に仕えていたと書かれているんです。聖書は正直ですよね。神がアブラハムを選んだわけですけど、彼の父親はなんと誠の神に仕えていたのではなく、他の神々に、いわゆる偶像崇拝者、これがアブラハムの父親であったんですよ。というのもカルデアのウルっていうのは当時偶像崇拝がとてもとても盛んなところで、人々の多くは月の神ナンナと当時は 呼んでたようですけど、それ何なんだと思うわけですけど、月の神ですね、ナンナっていうふうに呼んでたようです。漫画にセーラームーンっていうあのなんか月の昔はそういうのが漫画がありましたけど、まあ、昔から綺麗な月を見てそこに神がいる、あるいは太陽を見て神だと思う人たちも今でも多いわけで、当時の流行りはこの月の神ナンナを拝む人たちがほとんどで、アブラハムの父テラもその偶像崇拝者でしたよ。でその元で彼は生まれるわけですから、当然親の影響を受けて育つわけなんです。しかし天地を作られた誠の神主がそのアブラハムを選ぶわけです。そして彼に土地を与え、子孫を与え、その子孫から救い主を使わして、すべての民族を祝福する約束、それが十二章でなされるわけなんですけれども、なぜ神はアブラハムを選んだんでしょうか。なぜだと思いますか。理由わかりません。聖書書いてません。神の恵みによるものでした。私たちも同じですよね。私たちもなぜ選ばれたのか、なぜ救われたのか、皆さん理由ありますか。私はないです、全然。あの親のもとで、あ、私の父親のために皆さんお祈りありがとうございます。もう1ヶ月前にもう93で医者からもう終わりですと言われて、で皆さんに祈っていただいた結果、生きながらえて不思議と、で今1ヶ月経ちますけど、もう昨日とというか39度の熱で、もうあの覚悟もあの最後ですのでって言われて、で呼び出されていくと本当にもう目がもうあの飛んじゃってるっていうか死んじゃってる状態で、でも不思議と皆さんにも祈って、一緒に祈って LINE で送って祈っていただいて、手を置いて祈るとなんかもう元気になっちゃって、まあ目を開けてですね祈るともう声は出せないので、もう大きくうなずいて、アーメンで、イエス様本当にあなたの十字架と復活を感謝します。そしてあなたが復活したように新しい体をこの万吉さんにも与えてくださることありがとうございます。どうぞイエス様、あなたをがどうぞこの万吉さんを覚えてください。本人がこの信仰弱くても、あなたが守っておられることを感謝します。あなたがうちにいることを感謝します。イエス様罪許してくださりありがとうございます。イエス様一緒にいてくださりありがとうございます。そのように祈ると目を開けてですね、なんか急に元気になり始めるんです。まあまたしばらくするとまあ、レベルダウンしてしまうわけですけど、不思議ですよね、生かされて。で私の願いはもう日曜の礼拝ですから、神の言葉を取り継ぐ、そこまでは神様どうぞ、持たせてください。皆さんの祈りに支えられて、偶像崇拝者だったってらでしたけど、万吉もその中から救われて、神の国に凱旋する、それが私たちの、希望ですよね。さあこのアブラハムなんですけど、彼がなぜ選ばれたかわからないと同じように、私たちもなぜ選ばれたのかわかんないんですよ。あの親のもとで育って、あの環境で育って、なぜ自分が救われたのか理由ないですよね。何か立派なことをしたわけでもないし、神のためにしたわけでもないし、むしろ逆のことをしている私たちが救われたわけで、これはまさに恵みなんですよね。さあここで神がアブラハムを選ばれ義と認めたのは、彼の行いが良かったからなのか、そうではないわけですよ。彼は実を言うと神に完全に従った人ではありませんでした。意外ですけど、完全だから神は選んだように私たち人間の側は思いやすいんですけど、神の言葉である聖書はそのこと書いていません。むしろはっきりと聖書は書いているわけで、彼は完全な人ではありませんでした。使徒の働き学んだ時に、その7章で最初の殉教者ステパノが出てきますよね。で彼はイスラエルの歴史から神の救いの御業を語り始めるわけで、このアブラハムから彼は語り始めるわけです。神が 私たちの父祖アブラハムを選びました。そしてアブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れこう言われました。あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示すへ行きなさい。これは実を言うと、先ほど読んだ12章の前の話を彼はしているんです。アブラハムがまだメソポタミアにいた時にもうすでに神は彼に現れたことが、使徒の働きの7章を読むと分かります。神は一度語られたのではなくして、もう先に語られておられて、11章のところで、しかしアブラハムはどうしました。11章の31節見てください。テラっていうのは彼の父親ですね。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだと書かれている通りに、実を言うとアブラハムは神の言葉に完全には従っていないんですよね。神の命じた言葉は何でした？使徒の七章でステパノが話した通りに、あなたの土地、あなたの親族を離れて私の示しに行きなさいということを最初に語るわけです。親族を離れなさいと神はそのようにおっしゃったわけですが、アブラハムは父のテラと、ここ読むと甥のロトも連れて行ったことが分かりますね。神の言葉が語られたのに、神に従うより親族を優先しました。イエス様はマタイの10章の37節でこう言われました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。聖書は親孝行を否定しているんでしょうか。そうではありません。聖書は父と母を敬いなさいなんです。これが実会の人間関係における第最初の教えですよね。でもその前に神を愛することが大切な教えとして聖書はあるわけです。神を愛するよりも家族、父母、息子娘大切です。孫もっと大切ですね。でもその孫よりも息子娘よりももっと大切な方、私たちの存在の根源である方、私たちの家族の、いや全てのものの根源の全てである方、神を第一にすることが最も大切なことなんです。アブラハムはその神に従わず、中途半端な従い、一応従いましたけど、まあ家族を引き連れて、そしてハランというところに彼は住むわけで、15年間住んで、父親のテラの死んだ後、彼は神が言われたカナンの地に行くわけなんです。しかし皆さんもすでに知っている通り、またも彼は神の言葉に完全に従ったわけではありませんでしたね。甥のロトも連れていくわけなんです。そのことがもう後で大きな問題を引き起こすことになります。さてアブラハムはカナンの地に入るわけなんですけども、彼が入った時、そこで飢饉が起こります。信仰のテストでした。神が約束したのになんでそこで問題が起こるんですか。現実に起こるわけですよ。で、起こった時に彼はどうしたのか。エジプトに彼は実を言うと下っていくんです。で、聖書はエジプトはこの世の象徴として表しています。で、アブラハムは試練にあった時、神に信頼することよりもこの世に助けを求めました。そしてエジプトに近づいたとき、12章を見てください。彼は妻サライに、12章の11節でこのように彼は言うんですね。聞いてほしい、サライに言うわけです。サライは聞いてほしい。 私にはあなたが耳麗しい女だということがよく分かってる。サライはいくつだったんでしょうか。この時アブラハムは75ですからね。でもそれか少し年数経ってますから、でサライは10歳下ですから少なくとも60以上なんですよ。その60以上の奥さんに対して、まあ、あなたは麗しい女だ、美しい女だということがよく分かってる、そのように言うわけです。で12節にエジプト人があなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺しあなたを生かしておくだろう。13節に私の妹だと言ってほしいって、そうすればあなたの家にことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるであろうと。アブラハムはなんと自分の身をエジプト人から守るために妻のサライを妹と言ってほしいと、そのように偽りを言うようにお願いをするわけです。しかも十数年後同じ罪を繰り返したことが創世記の20章行くと分かります。さらにアブラハムは神が妻サライに子供を与えるという約束、その約束を待ちきれずに、それで当時の文化でありまた方法だったわけですけど、人間的な方法努力で彼は女奴隷ハガルによって子供を得るという過ちを犯してしまうわけです。神の前にその女奴隷の子がイシュマエルで、彼はアラブ人の子孫なんです。今世界でいつも争いがあるのはあの地域ですよね。アブラハムが人間的な方法でやった結果、今に至るまでそこが問題の火種になるわけです。神の約束は人の方法ではなくして神の方法で、約束の子イサクが与えられることであったわけですけど、彼は勇み足をしてしまうわけです。このようにアブラハムは多くの過ち罪を犯しました。これが彼の生涯の一部なんですよ。ですから行いによって義と認められなかったことがはっきりと分かるわけです。もし彼が行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることもできます。さあ戻ります。しかしパウロは何て言ってますか、このローマの4章で、しかし神の御前ではそうではありませんという。アブラハム行いによって義と認められたのではなく、完全な人でもなく、私たちと同じ人間であり罪人でした。しかし神はアブラハムを義とお認めになったんですよ。行いによってではなく何によってですか。3節見てください。その答えです。聖書は何と言ってますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。パウロはここでとても大切な質問をしています。聖書は何と言ってますか。聖書は何と言ってますか。これが私たちの信仰の基盤なんです。何をもって私たちは物事を判断するのか、何が基準なのか、何が土台なのか、何があなたの信仰の基盤なのか、それは聖書なんです。人の考えや意見ではなく、聖書は何と言ってるかなんです。有名な先生がああ言っていたからではないんですよ。あの本に書いてあったから、あの本はよく売れてるからでもないんですよ。聖書は何と言っているかなんです。聖書は神の言葉で変わることのない真理の言葉です。聖書は何と言ってますか。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとあります。それは聖書のどこに書かれているんでしょうか。創世記の15章、皆さん開いてください。で神は12章で子供を与える約束を、アブラハムに子供がない時に子孫を与えると約束なさいました。アブラハムのもともとの名前はアブラムでしたね。意味は何でした。多くの父ですよ。 だからみんなと会った時に、ああアブラムさん、多くの父さん、一体何人の子供がいるんですか。多くの父でありながら彼は誰もいなかったわけです。だから名前負けしちゃってるっていうか、もうアブラムって呼ばれるのも嫌でしょうね。彼にとって一番嫌なのは子供何人ですかって言われる質問だったかもしれません。もしかすると多くの父と呼ばれていながら子供が誰もいなかった、75まで。でも神が子供を与える約束をなさるわけです。そして神はこの15章において彼を外に出して5節でこのように言われるんですね。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。神様はこの見えるこのものでもって彼の信仰を励ますわけですね。外に出て、夜ですよね、外に出て空を見上げなさい、天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。数えることができないわけです。そしてこう言われました、あなたの子孫はこのようになる、空の星の数のように、もう数えることのできないようになる。彼が子供がゼロの時でした。神がそのように約束を与えると、6節ご覧ください。聖書は何と書いてありますか。アブラハムは主を信じたとあります。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の何ですか、義と認められたとあります。この時アブラハムはもう86歳で、妻のサライは76歳でした。人間的に見れば子供を産むなど不可能でした。しかし聖書はアブラハムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。行いによってでした？そうではないわけですね。行いは関係なかったわけです。何によってですか？信仰によってなんです。信仰によって彼は義と認められたわけですね。このようにアブラハムが義と認められたのは、行いによってではなく信仰によってであったと、パウロはこのアブラハムを事例にして、私たちが義と認められるのは行いではない、信仰の父、私たちの父祖、あのアブラハムと同じように行いではない、多くの失敗をしてしまうものを神は信仰によって義と認めてくださることを証明しました。4節ご覧ください。戻ります。ローマの4章。働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく、当然支払われきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。私は10代の頃、マクドナルドでアルバイトをしていたことがあります。まあ、当時の時給は310円ぐらいだったかなと記憶してるんですけど、国際通りのあの店舗で一番忙しいお店でしたけれども、本当に今のこの時給っていうのはいくらぐらい、高校生の800-850円ぐらいあるんでしょうか。全然もう今の時代はいい時代だなと。私ももう一度マクドナルドでバイトをしようかなとも考えるわけですけど、まあ当時はそのような時給だったんですね。まあ10代そして20代はいろいろなアルバイトをしたわけですけど、土木作業員をしたり、ホテルのウェイターやったり、電気屋さんで勤めたり、あるいは飛び込み訪問販売とでもいいんでしょう、5足1000円のどういうわけか靴下をこの売ったり、学習教材を売ったり、化粧品や栄養補給食品や洗剤売りなど、この何でもチャレンジをしたいと思ってそのようなことをしたんですね。で、私は牧師になりたいという思いが、まあ、10代の時から与えられてて、でも仕事をまずすることだな、でいろんな仕事にチャレンジしたいな、そしてみんな福音を語ってもノーと言うから、ノーという人に対してこのイエス、はいというように この人々と の, この関わり方をこの学びたくて、そのような、まあ、あの販売の方もチャレンジしたわけですけど、とてもいい経験をさせてもらったなと思うわけですが、まあ、どのような仕事であってもその人の働きに応じて報酬っていうのは支払われますよね。で、報酬っていうのはその人の働きを評価するもの。パウロは4節でこう言ってますね。働く者にとって報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるものとみなされます。まあ、当然支払われるのが報酬なんです。しかし、もし働いていない人に報酬が支払われるのであれば、それは恵みです。さあ、ここでパウロは救いについて、義について彼は話をずっとしているわけなんですけれども、じゃあ義と認められるのは何よって何でしょうかっていうと、働きによって何でしょうか、行いによって何でしょうか、そうではないという。もし行いによって働きによって義と認められるなら、それは何ですか？報酬なんですよ。これだけやったからもらえたっていう恵みではないわけですね。私たちが義と認められた、救われたのは神の恵みによるものでしたね。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。あなたが私がよく祈ったからではありませんね。祈りが上手だからでもありません。聖書をよく読んでるとか、よく理解してるとか、奉仕をよくやってるとか、献金をよくしてるとか、そういうものは救いに全く関係ないわけですよ。もしそのようなことをしたから、私の働きによって私は神の前に受け入れられた、義と認められた、これもやりあれもやりこれもやったから私は義と認められたと考えている人がいるならば、その人は自分が働かなくなったら、祈らなくなったら、奉仕をしなくなったら、聖書を読まなくなったら、私はもう救われてないんじゃないか。わかりますか？もしそのようなことで自分は救われたと思ってるんであれば、それをしなくなった途端、もう私は救われてないっていうふうに、そのような考えに陥ってしまうわけなんです。多くのクリスチャンがそのような間違った考えを持ちやすいんです。私たちが救われたのは自分の働きによるものではないわけなんです。それは関係ないわけです。5節でパウロはこう言ってますね。しかし、働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。神はどのような方なんですか？どのような人を義と認めるんですか？なんて書かれてますか、皆さんの聖書は。どのようなものを神は義と認める方なんですか？敬虔なものですか？なんて書かれてます？不敬虔なものを神は義と、面白いですね。不敬虔なものを神は義と認めている、どういう意味なんでしょうか？自分は敬虔なものと思ってる、いわゆる正しいものと思ってる人は正しいわけですから、救いを必要としないわけです。自分本当にどうしようもないな、罪深いな、そういう不敬虔なものを神は許す方なの。私は正しいと思っている人はもう正しいわけですから、思っているわけですから、許される必要ないと思っているわけです。ある時、イエス様がレビ、マタイの家に食卓に招かれるわけです。で、イエス様が行くところ、いつも人が集まってきたわけで、マタイがイエス様を招くと、彼の仕事仲間の主税人や、そして罪人たちも押し寄せてきて、もうたくさんの人たちがそこにあふれて、 イエス様と食卓を共にするわけです。イエス様は罪人と一緒に食卓を囲まれたわけで、これを見ていたパリサイ人は弟子たちにこう言うんですね。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするんですか。食事をするということは一つになることですから、なぜ一緒に食事するんですか。そのように言うと、これを聞いてイエス様は彼らにこう言われるんですね。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。マルコの2章の17節で言われました。またこうも言われました。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ルカの19章の10節です。私は正しいもの、そういう人は救いを求めません。だって正しいと思ってるわけですから。いや私本当に罪人です、不経験なものです、そういう人は救いを必要と考えるわけですから、神のもとに行って救われるわけですね。ではどのように神は不経験なものを義と認めるんでしょうか。行いですか、信仰によってっていうことですね。神は罪人を救うためにキリストを使わされました。キリストはすべての罪の人の罪の身代わりとして十字架で死なれました。このキリストを信じることによって義と認められる、これが神の恵みでしたよね。私たちの行い、私たちの働きによってではありません。誰の働きですか。神の働きによってです。神がしてくださったこと、すなわちイエス・キリストの十字架の贖いを信じることによって私たちは皆義と認められたわけなんです。6節見てください。同じようにダビデも行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いをこのように言ってます。パウロは信仰によって義と認められる第二の事例としてダビデを挙げてます。彼は少年の頃から神を信じ、楽器を巧みに奏でてたくさんの詩編を書きました。そして神が彼と共におられたので少年ダビデは大巨人のゴリアテ、3メートルもするゴリアテを彼を石ころ一つで倒しちゃうわけです。そして神の恵みによって彼はイスラエルの偉大な王になりました。彼は大成功するわけです。でも成功した時にそこに危険がいつもはらんでいるわけですよね。彼はみんなが戦いに出ている時に一人だけ王宮に戻り、そして王宮の屋上から町を見回していると裸の女性がシャワー入っているのから見るわけです。そこまでは罪ではありません。彼はそれをじっと見て行動してしまうわけです。その女性を人妻のバテシバを王宮に呼んで関係を持ちました。で数ヶ月後に妊娠が発覚しました。それで彼はそれを隠すために彼女の夫のウリアを戦場から呼び寄せて妻のところに返すようにするわけですけど、彼はみんなが戦っているのは私だけ、なんで妻と楽しむことできるんですか、帰りませんでした。それでダビデが取った策は最前線に送り出して彼を戦死に見せかけたわけですけど、実際は殺したわけ。人の前にはうまく隠せました。しかし神の前には隠すことできないわけで、神は預言者ナタンを使うしダビデの罪を明らかにしました。ダビデが謙遜なところは、はっきりと罪が示されたときに彼はすぐに罪を悔い改めたわけだ。彼が悔い改めたとき神はどうなさいました。罪を許しましたか。すぐにお許しになったわけですよね。どのように。ダビデの行いでした。それは全く関係なかったわけですよ。罪を許してくださる不経験なこの私を、罪人の私を、神をどうぞ憐れんでください、許してください。そのように彼が罪を悔い改めたときに、神を信じたときに、神はその大きな憐れみ恵みの上に彼の罪を許し、 彼は義と認められたわけですよね。私たち何度も聞いて知ってる物語です。その時ダビデは神が義とお認めになる人の幸いをこのように言ってます。最後に7節ご覧ください。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。これは詩編32編からの引用です。32編開いて終わりますね。彼はこのように実際に言ってます。幸いなことよ、32編962ページ、その背きの罪を許され罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならずその霊に欺きがない人は、私が黙っていた時私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も見てが私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。ダビデは罪を隠しているときは体は疲れ切って一日中うめいていました。神の御手が彼の上に重くのしかかったからでした。ずっと罪の咎めが彼はあったわけです。人の前には平気そうに見えていましたけれども、内側はもうズタズタでした。自分でやったことがわかるわけですよね。咎められていたわけですが、罪を告白したときに彼は自由にされるわけです。祝福が来るわけです。幸せになるわけです。なぜ？神が彼のすべての罪を許してくださったことがはっきりと彼は分かったわけです。それでこう言ってるわけですね。幸いなことよ、その背きを、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が咎を、罪をお認めにならない人。このようにダビデは行いと関わりなく神が義とお認めになりました。アブラハムも、そしてこのダビデも行いによって義と認められたのではありません。彼らも私たち同じ人間で罪を犯し完全な人ではありませんでした。しかし神の大きな憐れみ、恵みの家、信仰によって義と認められました。同じようにあなたも私も行いによって義と認められるはずはありません。諦めてください。疲れるだけです。あなたが救われたのは、義と認められたのは、罪が許されたのは、ただ神の恵みのゆえ、そして神があなたの罪の身代わりとして血を流してくださったイエス・キリストを信じる信仰によってなんです。あなたのすべての罪は許されてるんです。これが神の恵みなんです。あなたが何かをしたからではありません。何かをしないかったからでもありません。そのような行いによってではありません。信じた後もそうなんです。神はあなたが熱心にやるからあなたを受け入れているわけではありません。熱心にならなくなったからあなたを受け入れないということではありません。恵みによって救われた方なんです。私たちに必要なことは、自分の行いによって神に受け入れられようとするのではなくして、神がしてくださった十字架のこの恵み、贖い、そのことのゆえに受け入れられていること、その恵みの中にとどまり続けることなんです。神はもうすでにあなたを受け入れ、あなたのすべての罪を許し、愛されている方なんです。私たちはこの神の恵みにとどまり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みをありがとうございます。どうぞ私たちがいつもあなたの恵みの中にとどまり続けることができますように。私たちはややもするとすぐ自分の行いで何かをしてあなたに受け入れられようとする、そのような考えを持ちやすいものですが、 私たちが何かをすることによってあなたは私たちを受け入れたのではなくして、あなたがしてくださったこと、十字架によって受け入れてくださったことをいつも私たちが覚えて生活できますように、あなたの恵みに感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。